あなたは私を愛しますかと主はペテロに問われました。神を心から愛するのかと、そのように主は彼に問われました。そして私たちはこのヨハネの手紙を学んでいるわけですね。ヨハネの手紙を私たちに、いや、ヨハネは私たちに主を愛することはあなたの兄弟たちを愛することであると、そのように教えるわけです。主を愛すること、兄弟を愛すること、どんな愛でもって愛するべきなのか、そのことをヨハネは私たちに教えてくれています。主がお喜びにならない愛を持って愛しているという人たちもいるわけです。どんな愛が主に喜ばれないのか、ヨハネの言葉を借りれば、それは言葉や口先だけで愛する愛だと、つまり見かけ、上辺だけのものです。心がこもってない。なぜそのような愛を神様がお喜びにならないのかって、それは我々救われた者たちが示すその愛、それは今から私たちが見ていきますけれども、私たちを救ってくださった神の愛に倣ったものだからです。だって主は私たちを上辺の愛で愛したんじゃないです。主は私たちを、そしてあなたを心からなる愛を持って愛してくださった。だからヨハネ私たちに言うわけです。その愛に倣って私たち自身心から愛し合っていきなさいって。ですからこのヨハネは神様がお喜びになる愛、それは上辺だけではなくて行いと真実をもって愛する愛であると、このヨハネ第一の手紙の3章の18節で教えてくれました。そしてさっきからお話しているように、その私たちが目標とする愛、それ間違いなく主イエス・キリストご自身が私たちに示してくださったその愛です。ヨハネはヨハネの福音書の中でこのふうに言います。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。ヨハネの福音書の15章の12節の中でそのように言います。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、はっきりしましたでしょ。我々主イエス・キリストによって救われた者たちが兄弟姉妹に対して示す愛というのは、主があなたに示してくださった愛、それを模範に、それに倣って愛を示せと御言葉が教えるわけです。ですから我々はどんな愛を持って私たちが愛されたか、どんな愛を持って私たちが愛されているのかをしっかりと知ることが必要です。今から私たちはその主の愛、特に5つのことを一緒に見ていきます。ぜひ思い出してください。今私たちが見るのは主イエス・キリストがどのような愛を持ってあなたや私を愛してくださったか、その5つの特徴です。1つ目、主イエスの愛は自己犠牲の愛でした。自己犠牲、自分を犠牲にする愛です。このヨハネ第一の手紙の3章を今皆さん開けてくださっていると思いますが、3章の1節ご覧くださいます。そこでヨハネはこう言います。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。つまり救いの話です。神の子供とされた、救われたという話です。ヨハネはこう言います。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。父なる神はどんなに素晴らしい愛をあなたに与えてくれたかって。救いに関して、あなたがこの罪から救われるためにどれほど大きな愛をあなたに与えてくださったか。そしてその同じヨハネはこの3章の16節のところでこう言います。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。それによって私たちに愛が分かったって。ですからヨハネは私たちに、我々が模範とすべき愛は主イエス・キリストの愛であり、 そしてその主イエス・キリストの愛というのはご自分を犠牲にしてあなたに示されたものだった。主イエス・キリストはあなたをその罪から救い出すために、その罪の裁きからその罪の束縛からその力からあなたを救い出すためにご自分の命を喜んであの十字架で犠牲にしてくださった。その愛を覚えることだったんです。ガラテア2章の20節でパウロは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰と言っています。さっきから見てきているように、あなたが救いに預かり今救いを喜んでいるのはこの尊い主イエス・キリストの命という犠牲に基づいています。主イエス・キリストはあなたに代わって十字架にかかり、あなたに対する神様の怒りを受けてくださった。そのような大きな犠牲が払われたわけです。じゃあなんでイエス・キリストがそんなに大きな犠牲をあなたのために喜んで払ってくださったのか分かっています、我々は。それはあなたや私をその罪から救い出すためです。私たちにとって一番必要なこの罪の許しというこの必要に応えるためです。私たちが死んでそのままだったらそんなことをする必要なかった。しかし死んだ後、我々は一人一人神様の審判を受けなきゃいけないゆえに、その罪が裁かれるゆえに、救い主は私たちのためにあなたのために来てくださった。ですからイエス・キリストがしてくださったその行為を見るときに、彼はご自分のことよりもあなたのことを考えてくださり、そして一番必要な救いのためにご自分を犠牲にしてくださった。だから御言葉は私たちに教えるんです。その愛に倣って、その愛の実践を今度あなたがなしていきなさいって。イエス様がそうだったように、私たちも兄弟姉妹たちの霊的な必要に応えていこうとするんです、ね、つまりイエス・キリストを信じた者たちが信仰にあって成長していくために私たちは労していくっていうんです。つまずきになっては悲しい話です。私たちは彼らの信仰が成長するために労していくわけです。そして同時に私たちはまだこの素晴らしい救いに背を向けておられる人たちにこの救いのメッセージを語り続けていくんです。パウロはローマ人の手紙の15章でこう言います。一節、自分を喜ばせるべきではありません。一節の後半ですけれども、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。イエス様を見たときに、イエス様はご自分を喜ばせることよりもあなたの必要に応えようとされた。だったら私たちも同じようにしなさいって。私たちも自分のことを考える以前に愛する兄弟姉妹たちのことを考えて彼らの必要に応えていきなさいって。そのことを実践しなさいって。もちろん私たちはそういった霊的な必要に応えるだけじゃありません。御言葉が私に教えてくれているように、特にこのヨハネ第一の手紙の3章でヨハネが言うように、兄弟姉妹のその物質的な必要にも応えていきなさいって言います。いろんな必要を抱えている方がいらっしゃる。そういう必要に私たちは応えていく。彼らの必要を満たすように祈ることができます。そして同時にその必要に対して具体的に援助をなすこともできます。そうして愛を示しなさいということをまず御言葉は私たちに教えます。主イエス・キリストの犠牲的な愛というのを見たときに、私たちもその愛に倣ってそのように行えと。二つ目に私たちがイエスの愛を見るときに教えられることっていうのは、それは彼の愛は許す愛です。許す愛。 私たちが崇拝する神はこういうことができます。このお方は許しの神だということです。旧約聖書の中でそのようにこの方は呼ばれています。例えば詩編の86編のところを見るときに5節の中にこうあります。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富と、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。ですから詩編の御言葉が教えてくれるように、神と私たちが神と崇拝するお方は慈しみ深く許しに富んでおられる方である。また出エジプトの34を見ても、また民数記の14を見ても、 主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられる方だと言っています。それが私たちの神です。それがこのすべてをお作りになった神です。私たち罪人に対してそのように憐れみ深いお方であり、そして私たちの罪を喜んで許してくださる方である。だから今私たちはこうして神の前に立てるんでしょ。私たちは毎日の生活の中で神の前に罪を告白し続けてこなきゃいけない。どれだけの罪を我々は犯し続けてるんでしょう。日々の生活を振り返ってみて、どれだけの主に悲しまれることを我々は行い続けてるんでしょう。今こうして神の前に立つことができるのはこの方が許しの神だからです。主の前に許しを求めるなら主が許してくださる、そのような神だからです。ダニエルがこう言います。9章の中で、憐れみと許しとは私たちの神主のものですって。我々だったら絶対に許すこともできないような、そのような存在を神は許してくださった。あなたを許してくださった。なぜなら私たちの神は許しの神だって言うんです。じゃあこの許しの神が何をなさったか。許しを実践なさったんです。何の話かって、あの十字架もう一度思い出してみてください。神は私たちを愛するとおっしゃっただけじゃない。神はその愛を具体的な形でもって表してくださった。許しの神はその許しを実際的に表してくださった。十字架に自らかかって私たちの罪の贖いを成し遂げようとなさった。それだけじゃないんです。十字架にイエス・キリストが貼り付けにされているときに、イエス様が何をなさったか。その十字架の上で祈られましたでしょ。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないんですって。群衆は何をしてたか。イエス・キリストに罵声を浴びせ、イエス・キリストをあざけてたわけです。そこでも主イエス・キリストは彼らを許してやってくれと祈ってらっしゃった。許しの神がその許しを実践してらっしゃるんです。十字架で死なれただけじゃない、身代わりとして。十字架の上でも彼をあざける者たちのために許しを祈ってらっしゃった。だからそれに習ってあなたたちも許し合っていきなさいって言うんです。で、マタイの福音書の6章を開けてございます。主が驚くべきことをここでおっしゃってます。マタイの福音書の6章の14節15節のところですが、そこにはこんなふうに記されています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。一体何の話を主ご自身がなさったのか考えますよね。どうもこれだけ読んでると、私たちが許される条件は我々が人の罪を許すことである、ね、そうしなければ私たち許されない。じゃあこの許しって何か、ある人は思うかもしれないです。罪からの救いだって。 でももしそれが罪からの救いだとするならば、そのような許すという行いによって救われるということになるわけでしょ。御言葉はそんなことを私にも教えないんです。じゃあ何をここで教えてるかっていうと、ここで主イエスキリストがお教えになったことは何かっていうと、それはこうして許し合うということ、こうして許すという行為こそその人が救われていることの証であるというんです。これは救われた人の特徴なんです。クリスチャンの特徴って何かって、人を許すんです。なぜかというと、許されたことを知ってるからです。許されたことを体験してるからです。だからイエス様はこうおっしゃったんです。このことによって救いを得るんじゃないんです。罪からの許しを得るんじゃないんです。イエス様がおっしゃったのは、あなたが人の罪を喜んで許すということは、あなたが救われていることの証であり、救われている者たちはそのようにして互いの罪を許し合っていくんだ、ね、なぜかというとね、こういうことですね。許しの神が私たちのうちにおられるからです。あなたを許してくださった神があなたのうちにいらっしゃって、後で見ますけれども、だからあなたがそのような人へと変えられていくんです。人を許すことなんて大変難しい話です。人を愛することなんて非常に難しいです。言うことはいくらでも言えます。でもそれを神様が実践させてくださる。そうなんです。神が実践させてくれる。なぜかというと、愛の神があなたのうちにいるから、あなたは愛の人に変えられていくし、許しの神があなたのうちにいるから、あなたは許しの人として変えられていくんです。だから御言葉は我々に言うんです。このように兄弟を愛する者たち、このように兄弟を許す者たち、それはその人たちが救われているからだって。三つ目の条件というか、三つ目のその愛ですけれども、無条件の愛です。主イエスキリストの愛というのは無条件の愛であると。主なる神様はあらゆる人々を愛された。そこには我々のような個人的な好みはなかった。そういうものがあったら大変でしょ。先ほど私たちが見た、いや、ルカの福音書の6章を今開けてくださいます。ルカの福音書の6章の27節のところをご覧いただきますと、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさいって、ね、主はこのように教えられたんです。今私の話を聞いているあなたたちに私はこう言います。あなたの敵を愛しなさいって。あなたを憎む者に善を行っていきなさい。正しいことを行っていきなさい。そしてイエス様は教えただけじゃない、そのことを実践なさったんです。実際に敵を愛されたんです。神の敵を。それは誰のことです？神の敵って私たちでしょ。あなたのことでしょ。ローマ人の手紙の5章の中でパウロは10節、もし敵であった私たちが、ね、コロサイの1章の21節でも、あなた方もかつては神を離れ心において敵となっていた。ですから我々はみんな生まれながらに神の敵として生まれ、神の敵として生きてたんです。故に神に逆らい続けることをしてきた。でも神はその敵であるあなたや私を愛してくださった。ちょうど主がおっしゃったように、あなたの敵を愛し、あなたを憎む者に善を行いなさい。まさにそれこそ主イエスキリストが私たちのためになしてくださったことです。覚えてらっしゃいます？パリサイ人や律法学者たち、つまりその当時の宗教家たちはイエスキリストを非難しました。 でその何を彼らが非難したかというと、主イエスキリストは罪人たちと交わっている、罪人たちと食事をしていると言ってイエスを非難しました。そうでしたよね皆さん。それは何を意味しているかって、その宗教家たちはそういった罪人と彼らが呼ぶ人たちを愛していなかったんです。ですからその愛していない者たちとイエス・キリストが親しく交わっている様子を見てイエスを非難するんです。しかし主を我々は覚えるときに、主は彼らを愛され、彼らと親しく交わられた。誤解してはならないのは、その罪を見て見ぬふりをしてたんじゃないんです。なぜなら主は彼らと交わり、そして間違いなく彼らに悔い改めを命じてた。ですからその中で多くの者たちが主イエスキリストの前に悔い改めを持って、この救いに預かっています。主イエスキリストは人を無条件で愛した。まさにおっしゃったことを実践なさった方です。だから私たちも敵を愛しなさいって、この人が好き、この人が嫌い、そのようなことがあってはならないって、主の愛が無条件であるように私たちも全ての人を愛するようにと。だんだん難しくなってくるでしょ、課題が。どうしたらいいのか後で見ます。4つ目です。自己犠牲の愛があり、許す愛があり、無条件の愛、そして使える愛です。主イエス・キリストを見るときに私たちは、主ご自身がまさに使える愛を持って愛されたことを見ることができます。ヨハネの13章に少し戻っていただいて、一節のところにこのように記されています。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示されたと書いています。つまり主イエスキリストが十字架にかかるその時が近いこと、そのことを悟られて、そして主ご自身が愛された者たちに余すところなく愛を示したとあるんです。で皆さん、この後何が起こったかご存知ですよね。この後最後の晩餐が営まれます、ね、でその最後の晩餐に彼らは集まってくるわけですけれども、その時に彼らが食卓に着く前に誰かが弟子たちの足を洗いました。洗ったの誰でした？主イエス・キリストご自身だったでしょ。そのことがこの13章の中に入っています。記されています。12節からご覧いただくと、イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのはいい。私はそのようなものだからです。それで主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。足を洗う。つまり、使えるという行為です。何でこんなことをイエス様は弟子たちに教えたのか。実は、ある問題がこの弟子たちの間にはあったんです。今皆さんは13章のヨハネの13章をご覧になっていらっしゃいますけれども、30節と31節の間、はい、ヨハネの13章の30節にユダはパン切れを受け取るとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。そしてユダが出て行った時イエスは言われた。この間に何かがあるんです。で実際何が起こったのかというのはルカが私たちに教えてくれています。ルカの福音書の23章のところをご覧くださいます。ごめんなさい、ルカの福音書22章のところです。ルカの22章の 23節のところから。最後の晩餐の様子です。23節に、ルカの22章。そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こったって。お気づきになりました、ね、実は弟子たちの間で一体誰が一番偉いんだろうと、そういったことが議論されてたんです。で、実はこの議論はここで最後のその最後の晩餐の時、見返座式で初めて行われたんじゃなくて、実はイエス様たちがカペナウムにいた時にもうすでにそういったことを彼らは議論してるんです。ちょうどあの宮カペナウムにイエス様がいらっしゃった時に、その宮に税金を払うことは正しいことですかと問われましたでしょ。そしてイエス様が弟子たちと話をして言うわけです。じゃあ魚を釣りなさいって。最初に釣れた魚からシャテル1枚が見つかった、それを我々に2人分として払いなさいと、ね、その出来事があったそのすぐ後なんです。場所はカペナウムでした。でマルコの福音書の9章、またルカの福音書の9章、マタイの18章にも出てくるんですけれども、この中でこういうことがありました。カペナウムに彼らが着いたときに、イエスは家に入った後、弟子たちに質問されるんです。道で何を論じ合っていたのですかって。これはマルコの福音書の9章の今33節のところからお読みしています。で、彼らは黙って立っています。道々、誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるって。出てきましたでしょ。つまり、このようにイエス様と共に過ごした弟子たちの間に、誰が一番偉いのかって、そんな話がなされたんです。道理で二階座敷に上がったときに誰も奴隷の役割を引き受ける者いなかったでしょ。だって足を洗う行為は奴隷がしたんです。誰も弟子たちの足を洗おうとしなかった。誰も使えようとはしなかったんです。みんな使えられることを期待したんです。みんな偉かったんです。そこで一番偉い神ご自身に、イエス様ご自身が出て行って弟子たちの足を洗ったんです。愛っていうのは使えることだって。ガラティアの5章でパウロはこう言います。17節、愛をもって互いに使えなさい。またローマ書の12章の10節でも、兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさいって。兄弟を愛するんだったら、自分より勝っているとその人物を見て、その人に仕えていきなさいって。まさにそれがイエス様があの十字架にかかる前に弟子たちと最後の食事をなさったときに示された愛なんです。イエス様がお示しになった愛、自己犠牲の愛、許す愛、無条件の愛、使える愛、そして最後に5番目に戒める愛です。戒める愛です。でこの戒めるっていうのは罰の話をしてるんじゃないです。よくなんか我々信仰者も、ね、何かをすると神様から罰があるんじゃないか、そういうふうに思う人たちがいますけど、それは聖書的な教えじゃないです。神は私たちを戒められるんです。何のために？正しい方向に向かっていくようにです、ね、まさにこれは強制を目的とした懲らしめの話です。ソロモンは箴言の中で、13章の中で、無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめると、13章の24節の中でソロモンは言っています。今お聞きになったように、子を愛する者は努めてその子を懲らしめるって言うんです。何のためにかって。 その子供が神の前に正しく歩んでいくためにです。子供たちが間違ったことをしたり罪を犯したときに私たちは愛するがゆえに彼らが正しい方向に戻っていくように懲らしめるって。ですからヘブル人の手紙の中でヘブル書の著者は12章の6節やまた10節のところで主はその愛するものを懲らしめ受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるなんて言っています。皆さんも信仰生活の中でそのことを経験されてきたはずです、ね、神様に喜ばれることをしていこうとしながら残念ながら私たちは時にその御心から外れてしまう、神様を悲しませてしまうことがあります。その時に罪を悔い改めるならば神様の前にすぐに正しくなれるんですけども、それをしない時に神様はあなたにあなたが間違っているということを悟してください。ありましたでしょ、心の中で主があなたに語りかけてくださって違うって、それが証拠にあなたから喜びがなくなってきています。あなたから感謝がなくなってきている、ね、神様は本当に憐れみを持って私たちに私たちの過ちというものを教えてください。ですからあなたが本当にいつも神様に会って喜び感謝しているならば何を意味しているか、あなたは神様の前を正しく歩んでいらっしゃるんです。御心に沿って生きていらっしゃるんです。それが証拠に必ずあなたは御言葉に従って生きていこうとされているはずです、ね、ところがそういう喜びもない感謝もない出てくるのは不満であったり文句であったりいろんなことが出てくる。それは私たちの心が神の前に正しくないからです。そうして神は憐れみを持って私たちに我々の過ちというものを示してください。何のために正しい方向に戻んなさいと言っているんです。その罪を神の前に告白して神が喜んでくださる歩みを選択しなさいと言うんです。ですからね、主がそのようになさる以上我々クリスチャンも兄弟が罪を犯しているならば愛を持って彼らに対して兄弟あなたは間違っているということを伝えることです。なぜかというとね、罪を犯す中に何の祝福もないんです。御言葉を見たときに、もし心の中に罪があるなら神様はその祈りを聞かれないって言ってます。もし心の中に罪があるならば、その人はその神様の祝福を得ることがないって、どんな祝福か。さっきもお話したように、私たちの心の内に我々が持つことができるその平安であったり、その喜びであったり、感謝である。うちに罪があるならそういったものを我々は持って歩むことがないって。もし心の中に罪があるならあなた自身だけじゃない、教会自身も祝されないって。だから私たちは自分の歩みをしっかりと吟味して神の前に罪を告白しながら生きていくんです。悔い改めの人生を過ごしなさいとルターは言いました。それを我々実践するんです。神様に喜んでいただきたい、喜んでいただきたい、その願いを持って私たちはその罪を告白しながら歩んでいくわけです。ですから兄弟を見て彼らが罪を犯しているならば、私たちは彼らを愛するがゆえに主がなさったようにまたなさっておられるようにその罪を悔い改めるように戒めていくことも愛だということも教えます。今私は5つのことを見てきました。ヨハネが私たちに言うことは、今日のテキストをご覧いただきますと、行いと真実をもって愛そうではないかって、上辺だけじゃなくて心から愛し合っていこうって言います。でね、それを実践するときに素晴らしい約束がここには記されています。もう一度今日のテキスト見ていただいて19節の御言葉をご覧いただきますので、それによってと続きます。明らかに18節と関連しています。つまり兄弟を心からあなたが愛するならば、上辺ではなくて行いと真実を持った愛するならば、それによってなんです。私たちは自分が真理に属しているものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。何の話かって。そのようにあなたが歩んでいるならば、あなたはあることを知るって言うんです。何を知るかって。 真理に属していること、つまり神に属していること、つまり救われていることです。そのように歩んでいるときに神ご自身がそれをあなたに明らかにしてくださるんです。20節にはたとえ自分の心が責めてもですとあります。というのは救われておられる皆さんも、ね、罪の許しをいただいている皆さんも日々の信仰生活において自分の救いは本物かな、本当に自分は救われているかなと疑う時があります。まさにここにあるように心が責めるような状態です。でもあなたの心を知ってらっしゃる神、その後ありますでしょう。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。心を知っている神があなたに、あなたが救われていることの確信を与えてくれるって言うんです。あなたが神様の前をそうして歩んでいくならば、神があなたにそのような確信を与えてくれるって。ですから、このように兄弟を心から愛する、それはあなたが救われていることの証拠である。もう一つ見ましょう。ご一緒に22節で続けて、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。ここでヨハネが言っていることというのは、ね、このように歩んでいるならば、兄弟を心から愛しているならば、あなたの祈りは全部聞かれますという話をしてるんじゃないです、ね、なぜかというと、22節の後半に、なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っている、そこに条件がついているんです。つまりヨハネが言いたかったことは何かというと、そのように神を愛する者たち、彼らは同じように兄弟たちを愛しています。なぜそういうことをするか、それが神に喜ばれることだと知っているからです。つまりこの人たちの生き方というのは、自分のやりたいことではなくて神の御心に従って生きていこうとする人たちなんです。だから祈りが聞かれるって言うんです。どうしてかというと、そういう人々が祈り求めているのは、神様あれをください、これをください、こういうふうにしてくださいじゃなくて、主よどうぞあなたの御心がなされますように、そのように祈っている人だからです。そのことをヨハネは言っています。神の御心に沿って生きようとしている。だから彼らは、神が兄弟姉妹を同じように愛しなさいと言われたら、それを実践しようとしているんです。彼らは神様の御心に従って生きていこうとしているんです。だからヨハネは約束したんです。そのように生きている人たち、御心を求めて生きている人たち、あなたたちの祈りは必ず聞かれる。彼の祈りは、神様こういう必要があります、こういうことを私たちはあなたの前に求めたい、でもどうぞ御心がなりますように、その祈りは必ず聞かれるんです。神は必ず御心をなされるからです。そのような約束が与えられています。神様の愛をしっかりと模範にして、神が言葉ではなくて実践をもって愛を示してくれたように、私たちもそのように歩んでいきなさいって、この神様の愛を模範にして歩んでいきなさいって。さて、最後に。でも確かに実践というのは難しいんです。今我々が見てきたように、そのどれを見ても非常に難しいものです。自分を犠牲にして兄弟を愛するなんて。どんな時でもその兄弟を許すなんて。無条件で彼らを愛する。また彼らに仕えていくなんて、そして時に彼らを戒めるって、非常に難しいんです。ですから簡単にどうしたらいいのかだけ言います。一つ目は、自分の罪深さというものを忘れちゃいけないんです。なぜなら私たちが、例えば高慢になっているとき、人を見下しているとき、なかなか神の愛で彼を愛することも、また許したりすることもできません。私たちがいつも覚えておきたいことは、自分が神の目にどのように映っているものなのか、どれほど罪深い存在であるかということを覚えることです。二つ目に、 そんな自分をどんなに大きな愛でもって神が愛してくださったのか、神様の愛を覚えることです。主イエスキリストがマタイの18章で面白い例えをお話になってらっしゃいますでしょ。1万タラントの借金のあったもの、その人が許してもらったという話、覚えてらっしゃるでしょう皆さん。マタイの福音書の18章の23節からこの話が出てきます。このしもべはその主人のところに行って、ご主人様はご猶予くださいと、そうしたらなんとか返しますと。でも残念ながらその借金は返すことが可能な金額ではありませんでした。1万タラントです。で、この1タラントというのは6000デナリ。そしてこのデナリというのは1日の日当です。ですから、1タラントは6000日分の日当になるわけです。それの1万倍です。普通に計算すると、その1万タラントの借金を負っているものというのは6000万日分の借金を負っている。それって年数に変えてみると約16年分の日当の合計です。1日の日当が1万円と、例えば単純に計算すれば6000億以上の借金を負っているということです。返すことができない金額です。しかし主人はそれを許してやったわけでしょ。ところが彼が許されて、そのすぐ後に今度は自分がお金を貸している人物に会いました。金額は100デナリでした。そのしもべは同じように言うんです。もうちょっと待ってくれ、そうしたら返すからって。でもこの許されたしもべはそれを許してやることがなかったって。よく皆さんご存知の話です。それに対して主人がどのようにお怒りになったのか、私覚えておかなきゃいけないんです、ね、一体私たちの中でこんなことしませんけど、兄弟姉妹を比べて私がその中で一番ですなんて、本当に神の目を通して自分を見たときに私たちが言えることは、神様、罪人の頭がここに座ってます、そういう存在だということは我々は分かります。そしてそういう存在でありながら神は愛してくださり、そして私をその罪から救ってくださったって。我々信仰者はいつもそのことを覚えることです。あのピューリタンが、あの聖教たちがこんな祈りをしています。罪のこの上ない罪深さを、救いのこの上ない高潔さを、キリストのこの上ない美しさを、恩寵のこの上ない驚きを、決して見失わないようにしてくださいって、決してそれを見失わないようにって、自らの罪深さ、そして神様のその大きな恵み、それを決して忘れたくない。彼はそう祈りながら主に従い続けたって。今の私たちにも必要な話でしょ。ですから自分の罪深さに気づき、それをしっかり覚え、神様の素晴らしいご恩寵をしっかり覚え、そしてそれに感謝して歩んでいく。そしてもう一つです。それは私たちが主の助けを求め続けることです。どんなにそれを覚えてても、悲しいことに私たちは愚かで弱いんです。感謝のことに私たちはその全てをこの神の前に持っていくことができるんです。ローマ書の5章の5節のところで、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、このようにパウロが言いました。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているって、つまり何を言ったのか思い出してくださいます。聖霊なる神様、主イエスキリストを信じたときに与えられた聖霊なる神様が、この神様の愛を私たちに教え続けてってくれるって話です。これどのように大きな愛でもって私たちが愛されているのか、どのような犠牲によって私たちはこの救いを今楽しんでいるのか、そのような神様の愛を内住する聖霊が教え続けてくれるという話です。そして同時にこの聖霊なる神様に私たちが 信頼を置いてこの方に支配していただいて、この方に導かれて生きていくならば、私たちは愛の人へと変えられてきます。なぜなら聖霊の実は、御霊の実は愛に始まるんです。ガラテの5章の22節が言うように、聖霊なる神様は私たちをそのように変えていってくれるんです。今日私たちは神様を愛する者、そのようなものとして成長していくためにしっかりと何を覚えるべきなのか見てきました。神様の愛です。神ご自身の愛です。でもその愛を我々が実践するというのは非常に難しいと感じるのは、ここにいらっしゃる皆さんに共通している思いかもしれません。でもね、皆さんこのことを考えてください。このことを忘れないように。それは主はこの働きをすでにあなたのうちに始めてくださったということです。主はあなたを変えるという働きをすでに始めてくださったんです。だから我々信仰者はどんなふうにこんな愚かな私を主がこれから変えてってくれるのか、そのことを期待して今日生きていくことができます。そのためにもしっかりと我々は主がどのような愛でもって愛してくださったのか、そのことを覚えて、あなたは私を変えてくださるこの聖霊なる神様の助けに私たちは自らを委ね続けていくことが必要です。今日のまとめです。ヨハネは私たちに口先だけでなくて心からの愛を持って愛し合うようにと教えました。どうしてそれがそんなに大切なことなんでしょう。どうして教会の中にあって兄弟姉妹が愛し合うことが大切なのかって。その理由一つ目はね、私たちが心から愛し合うことによって福音の宣教がなされるからです。ヨハネの13章の中でイエス様おっしゃっています。もしあなた方の間に、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ヨハネの13章の35節です。つまり我々が愛し合っているならば、このキリストの愛を模範として愛し合っているならば、まだ神様を知らない人たちがそれを見て、そしてその神様のことを彼らは知ることになるって。ですからこの素晴らしい神様を世に明らかにしていくために、少なくとも私たちは愛し合うことです。その時に人々はそのような私たちに変えてくださっている主を見るんです。そのような愛を通して、その愛の源である神様の素晴らしさを見るんです。だから大切なんです。二つ目に、祝福を私たちは受け継ぐために救いに預かっています。ペテロ第一の手紙の3章の9節で、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。ペテロ第一の3の9のところです。いいです。ペテロは大切なことを私たちに言っています。我々は神様からこの祝福をいただいたんです。何のために？その祝福を人々に分け与えていくためにです。どんなに素晴らしい神様なのか、どんなに素晴らしい祝福を私たちに与えてくれたのか、神を知るまでは我々は好き勝手なことをして、そして本当の祝福を得ようとしました。本当の幸いを得ようとしました。そこに答えがなかった。主イエスキリストを知ったことによって、私たちはその祝福を初めて経験することになった。あなたに神様はその祝福を与えてくれた。それはこれ私のもの、私だけのものじゃなくて、それを分け与えていきなさいって。だから私たちは神様の御言葉に従おうとするんです。だから私たちはこの神様の素晴らしさを一人でも多くの者たちに知ってもらいたいと思うんです。だからパウロは言うんです。ペテロは言うんです。ヨハネは言うんです。すべての信仰者で言うんです。そして主ご自身がおっしゃるんです。私を愛しなさいって。その時にその方によって救われた者たちを私たちは 神の愛をもって愛するものになります。本当の神様をお喜びになる愛、言葉にだけとどまるんではなくて、行いをもってその愛は私たちの周りに表されていきます。どうぞ主の愛によってあがなわれた一人一人の信仰者の皆さん、その愛を実践し、その愛を人々に伝えるものとして、祝福を分け与えるものとして、この一週間に出てください。神様あなたを使ってください。神様あなたを神の目的に沿って用いてくださいます。そのことを願って、そのことを心から期待しながら、この一週間の歩みを歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは感謝します。こうしてあなたは私たちにあなたの御心を教えてくださり、どのように歩んでいくべきかをあなたはいつも教えてくださいます。この愛する皆さんがこの御言葉に沿って歩み、それぞれのところでこの一週間もあなたの栄光を表すことができますように、どうぞあなたの豊かな祝福を一人一人の上に豊かにお与えください。あなたを愛して、そして兄弟を愛して、歩む信仰者へと私たちが成長していきますように。主よ、もしこの中にまだあなたを知らない魂がいるならば、どうぞその心に働いてください。あなたの敵として生きているその人生がいかに虚しいものであり、いかに恐ろしいものであるかをあなたが悟らせてください。そしてここにいるすべてのものを愛し、救いを備えてくださった救い主なる神の前に自らの罪を悔い改めて救いを求めて出てくることができますように、ここにいらっしゃるお一人お一人にあなたの祝福とあなたの導きがありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。